先週はコロサイ人への手紙の4章の2節から4節までのところより、祈りなさい、祈ってあげなさい、祈ってもらいなさいという3つのことを学びました。今朝の箇所はコロサイ人への手紙の最後の挨拶の部分になっていますけれども、ここでもその祈りなさい、祈ってあげなさい、祈ってもらいなさいという祈りということがテーマとして続いています。私はここに祈りのレポート、それから祈りのリスト、そして祈りのゴールを見つけることができました。順にお話をしたいと思います。第一に、この部分には祈りのレポートがあります。パウロはすでに4章の3節4節のところで、私が早く自由の身になれるように、もう一度伝道できるように、反対者たちを恐れて神の言葉を曲げたり薄めたりしないで、大胆にイエス・キリストを語ることができるように、そういう祈りの課題をコロサイの教会に対して書いていましたよね。で、パウロがこの手紙を書いた時点では、その祈りはまだ成就していませんでした。でもパウロを監視していたローマの近衛兵たちがクリスチャンになっていく、そういうふうに祈りがすでに始まっていたんですね。祈りが働き始まっていたんですね。で、パウロは人々の祈りがどのように働いているかをもっと詳しく伝えたいと、そう思いまして、この手紙をテキコに託しました。テキコの口からパウロの様子が伝わるようにしたんです。7節のところに、私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう、そう書かれている通りです。このようにパウロは祈りの課題を人々にお願いするだけでなくって、その祈りが答えられつつある、その祈りのレポート、報告をも人々にしているわけですね。そうやって祈りの課題をお願いする、また祈りのレポートをすることによって、人々との祈りの交わりをパウロは育てていったのです。初代教会では他の人たちもそのようにいたしました。ペテロとヨハネがユダヤの最高議会に引き渡された時、教会はすぐに何をしましたか？祈り会をしました。祈りが答えられ釈放されました時に、二人はまっすぐにまた祈り会に向かったのです。そして神様がどのように祈りに答えてくださったかを、その祈り会で報告しています。使徒の働きの 4-23 に、釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したとあります。課題と報告、この二つが、両方つながって進んでいくんですね。その後ヘロデ王がペテロを投獄しまして殺害しようとした時にも、教会は祈り会を持ちました。その祈りが聞かれ、神様は御使いを使わしてペテロを救い出したのです。救い出されたペテロは教会の祈り会に直行しています。使徒の働きの 12-17 によると、こう書いてあります。主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。祈りが答えられた、答えられた祈りの報告がなされているのです。私たちクリスチャン一人一人は、他の人から祈ってくださいと頼まれ、祈りのリクエストを受け取って祈ります。また礼拝での取りなしの祈り、連作と、また祈り会などによって、教会は全体としても祈りの課題を受け取って祈っていきます。で、その祈りが真剣であればあるほど、また熱心であればあるほど、祈りの結果を聞きたいですよね。そしてそれを聞くときに、 大きな感謝と喜びが与えられます。今日も谷川兄弟の証を聞きました。彼は出発前に祈ってくださいと言って、この礼拝で祈りの課題を置いていってくれました。私たちは祈りました。帰国してからだいぶ経つんですけれども、夏の間チャンスがなくって、来ていただけなくって今になってしまいましたが、こうして報告を伺うことができました。報告を聞くとき、私たちは神様があの時に祈った、礼拝で共に祈った、その後も個人で祈った、その祈りを用いてくださった、そのことを知って励ましを受けました。この礼拝堂の南側の廊下なんですけれども、そこには、ミッションボードっていうのがあります。宣教委員会ではなくて宣教委員会で管理している掲示物がある実際のブリテンボードですね。皆さんから向かって後ろの方が英語のものになっていて、後の方が日本語のものが貼ってあります。どうぞご覧になってください。そこには宣教師や宣教団体からのプレイヤーレターが、時々アップデートされていますので、そうしたものに目を通しますと、私たちがその名前を覚えて祈っている、その祈りが応えられているということを知ることができます。本当にそれによって励まされて、さらに祈ることができるようになります。8節のところに、私が敵子をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません、こう書かれています。パウロがコロサイの教会に書き送ったこの手紙、これはパウロのプレイヤーレターだったと言ってよいかもしれませんね。初代から今に至るまで祈りの課題を生徒たちが分け合い、また答えられた祈りを報告し合っていく、そうやって祈り合ってきた。で、これが教会であります。私たちもそのようにして教会の中に祈りの交わりを育てていきたい、そう思います。第二に私が見つけたのは祈りのリストです。で、今朝の箇所には人の名前がたくさん出てきますね。テキコ、オネシモ、アリスタルコ、マルコ、ユスト、エパフラス、ルカ、デマスといった人々です。この人たちはパウロと一緒にいまして、獄中にあったパウロを支え、自由に伝道できないパウロに代わって伝道した人たちです。で、パウロはこうした人々の名前を挙げまして、この手紙の中でよろしくと挨拶を送っていますね。で、このパウロがこの人々の名前を挙げて挨拶を送っているんですが、私はここに挨拶以上のものがあるように思います。一つには、これはパウロがパウロを支えてくれている人々に対する感謝、アクノレジメントではないかと思うのです。パウロは手紙にその名前を記すことによって感謝を表し、労をねぎらっていると考えることができます。またこれは人々に、こうした忠実な人々を手本にしなさいという勧めでもあるかもしれませんね。パウロはピリピの手紙の中でテモテやエパフロデトの名前を挙げています。そしてテモテやエパフロデト、こうした人々を尊敬し見習いなさいと、そう書いているのです。どのように神様にお従いしていったらいいのか、使えていったらよいのか、それは聖書が教えてくれています。でも聖書とともに、その聖書のお言葉に従ってきた優れた信仰者がこの2000年の歴史の中にいるわけです。私はそうした多くの生徒たちを見習うということをとても大切なことだと思っています。使徒たち、伝道者たち、殉教者たち、また信仰の真理を守るために戦ってきた教父たち、教えの父と書きますね。それから聖書の翻訳や研究のために文字通り生涯を捧げた学者たち、前の金曜日のクラスの時には セント・ジェローム・ヒエロニムス、ヘブル語から、ラテン語に聖書を訳した聖書学者のことを学びましたけれども、そういう人たちがいて今の私たちがいるわけです。キリストとのさらに深い交わりを求めた修道士たち、教会の改革のために立ち上がった人々、また福音を携えて地の果てまで出て行った宣教師たち、貧しい人々、見捨てられた子どもたち、死にゆく人々のために奉仕している方々、独裁者と戦い社会正義のために命を懸けた牧師たち、今朝の新約クラスでは、ボンヘッファーのことと、それからマルチン・ルーサー・キング牧師のことを少しお話しいたしました。で、神様はこうした人々を信仰のオブジェクトレッスン、実物教材として私たちの身に与えてくださったんです。そういう人々は実は私たちの身近にも大勢与えられています。私たちの日系教会には1世2世の先輩たちという本当に素晴らしい模範があるのです。ピリピの 3-17 は、兄弟たち、私を見習う者になってください、またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください、そう教えられています。私たちもそうした人たちからもっと多くのことを学びたいと思いますね。しかしパウロがここに人々の名前を挙げた主な目的は、何よりもその人たちのために祈ってくださいということを言いたかったからではないかと思うのです。10節にアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。11節にはユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。12節にはエパフラスがあなた方によろしくと言っています。それから14節ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。よろしくと訳されている言葉、これは元の言葉では挨拶しますというふうになります。でもそうやって直訳してしまったらしてはこう日本語にならないですね。ですから日本語ではよろしく、よろしくっていうのは曖昧と言いますか、大きいと言いますか、深いと言いますか、いろんな意味があります。よろしくの中には何でも入れられる。でそこには多くの場合何かの願いが入りますよね。でクリスチャンがクリスチャンによろしくと言って願うときに、皆さん第一は何でしょう。祈ってください、そうじゃないでしょうか。私はあなたのために祈っています、私のためにも祈ってください、祈りではないでしょうか。パウロはここに自分の同労者の名前を挙げてよろしくというときに、この人たちのためによろしく祈ってください、そう言いたかったのではないかと思っています。パウロは最初はバルナバ、次はシラスと一緒に伝道しました。伝道の働きが広がっていくにつれまして、パウロにはギリシャ人に伝道できる人材が必要でした。それでギリシャ人を父に、ユダヤ人を母に持つテモテを伝道チームに加えました。続いてピリピではギリシャ人の医者であるルカがパウロ伝道団に加わっています。パウロはコロサイの 4-7 でテキコのことを道路のしもべと呼びました。11節ではアリスタルコ、マルコ、ユストたちを神の国のために働く私の道路者と呼んでいますね。パウロは伝道がチームワークであることをよく知っていました。自分だけが伝道している、自分一人で伝道できるなどとは決して思っていませんでした。パウロは道路者たちを大切にし、その名前を挙げチームメンバーのための祈りを要請したのです。皆さんは祈りのリストを持っていますか？そのリストにはどんな人の名前が書かれているでしょうか？礼拝プログラムは祈りのリストです。そこに奉仕者の名前がちゃんと載っています。礼拝前の黙想に従って、どうぞそうした人々のために祈ってください。連鎖祈祷の課題にも、 多くの人の名前、特に癒しのところには名前が載っていますね。年度報告、皆さん持っていらっしゃいますが、時々開いてください。そこに教団の諸教会のリストがあります。教団に所属する一つ一つの教会の名前を覚えて祈ることができます。で、教会では3年に一度写真のついたこのディレクトリーを作りますよね。持っていらっしゃいますね。もしなかったらまだたくさん余分がありますので、一冊手に取ってください。私はこれを祈りのリストとして使っています。開いて A から Z まで、だいたい名前と顔一致するんですけど、時には知らない方もあります。特に英語部の方々の中にはまだ言葉交わしたこともない人もあります。でもその人の名前はちゃんと書いてありますから、これを見ながら祝福を、どんな事情であるか分かりません、何が課題であるか分かりませんが、神様その人の祈りに応えてください。そうやって、祈っています。皆さんもそうできると思いますね。それからオペレーションジャパンという本があるんですけども、これは、北海道から始まりまして、沖縄に至るまで、日本の各県を1月1日から12月31日まで少しずつ分けてお祈りできるようになっています。それぞれの県のことが詳しく書かれていますね。その県の教会の情報、特に今年は被災地の、これはちょっと古いので被災地のこと書いてませんけれども、福島県、岩手県など、山形県など祈ることができるようになっています。まあ、世界の他にもう一つですね、オペレーションワールドっていうのがあって、それは同じような本で、世界の各国がずっと各国での宣教の様子、教会の様子が詳しく書かれている、そういう書物があります。そういう祈りの手引きを使って、私たちは世界のため、日本の各地のためお祈りできます。でも最初からね、全世界の国々のためにとか、それから日本の全ての県のためにとか、なかなか祈ることができないでしょう。でも自分の出身地のためには祈ることができます。自分の友達がいる県や自分の友達知り合いがいる国のためには、皆さん祈ることができますよね。そうやって祈っていきたい、そう思います。教会が祈りに心を向け、それに集中していくなら、神様は必ず教会を守ってくださる、導いてくださる、用いてくださることでありましょう。さて、最後、第3に、私はここに祈りのゴールを見つけました。12節13節にエパフラスの名前が出てきます。エパフラスはコロサイ教会をおそらくは始めた人、創設者であり、その教会の牧師であったろうと思います。ファンディングパスターというわけですね。で、彼はパウロ、獄中にいるパウロに仕えるためにコロサイから今ローマにやってきていました。でもいつも彼の心の中にあるのは、置いてきたコロサイの教会のあの人、この人のことだったんです。エパフラスは毎日コロサイのクリスチャンのために一生懸命祈っていました。口に出しておそらく大きな声でお祈りしていたのかもしれませんね。その祈りをパウロはいつも耳にしていまして、彼はこう言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。身近にいるエパフラスのその祈りをパウロが証ししているんです。エパフラスのこの祈りの中に完全な人という言葉が出てきます。で、こういう言葉を聞くと、こう身が引けてしまいますというクリスチャンの方が大勢います。聖書が言います完全という言葉の意味を正しく理解していませんと、そういう言葉を耳にしたり目にしたりするだけで、人間に完全なんてありえないんだ、そんな無理なことを私に要求しないでほしい、そういうふうに御言葉に対してさえ拒否反応や反発が起こってくるということがあるんですね。でも この完全な人っていうのは、私は成熟した人と訳した方がいいと思いますし、もしそうだとしたら抵抗なく受け取ることができるんじゃないでしょうか。コロサイの 4-12 で完全な人と訳されている言葉、それからコロサイの1章28、実はコロサイの 4-12 とコロサイの 1-28 はとても似通った内容、言葉が使われているんですが、コロサイの 1-28 で全ての人をキリストにある聖人として立たせるという言葉がありましたが、その聖人、アダルトということですね。これも元の言葉は同じです。両方ともこれはマチュア、成熟しというふうに訳すのがいいと私は思っています。人はイエス・キリストを信じることによって罪許されます。神の子供になります。でもそれはただ立場上無罪宣言を受けたというだけ、身分だけ神の子供になった性質はそうでないというのではありません。私たちはイエス・キリストの命をいただいていますから、実際にイエス・キリストを信じた時から罪から清められていく新しい生活が、ホーリネスに向かっていく生活が始まるのです。そして神の子供としての性質、永遠の命、新しい命を与えられて、神の子供としての性質が実際に私たちの内側に育っていくんです。ミルクしか飲めず寝返りもできなかった赤ちゃん、やがて自分で立って歩き、硬いものを食べることができるようになっていきます。子供たちは学校に行き、友達を作り、職業を得たり結婚したりして、家庭から社会へと巣立っていきます。大人になった後もさまざまな体験を通しまして、より人格的に成熟していきます。完全な人、キリストにある聖人、これはそのように霊的に健全な成長を遂げている人、またそれを求め続けている人のことを言うのです。私たちはみんな成長の過程にあって、それぞれの段階は違っています。霊的に成熟した人というのは、もう成長の余地がないほどに成熟しきってしまった完全である、そういうことであります。そういう人は世の中に誰一人いないでしょう。そうではなく、成長し続けていく人のことです。いつも当て戻りしてしまう、同じレベルにいつまでもとどまっているというのではなくて、もちろん成長するには苦闘があるでしょう、格闘があるでしょう、何か進んだり下がったりという、そういう体験もあるでしょう。でも着実に次の段階へと進んでいく人のことであります。パウロはコロサイの 1-28 から29のところで、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています、そう書きましたが、このパウロもエパフラスも実は同じゴールを目指して、そのために労苦していたんです。パウロは述べ伝え、戒め、教えるという方法でクリスチャンを成熟に導こうとしました。エパフラスは取りなし、祈るという方法で同じゴールを目指したのです。エパフラスについて祈りに励んでいると訳されているところと、パウロのその一章のところで奮闘していますとあるところは、言語では同じ言葉、英語ではレスローですね、 WRESTLE、 あの格闘技のレスリングのレスローですね。取っ組み合いをするっていうことなんですが、祈りに励んでいるっていうのはもっと意味を取って訳せば、祈りの格闘をしている、取っ組み合いの祈りをしている、そういうことでありましょう。ヤコブがエソーに会う前にしたあの祈りの格闘を思い起こさせてくれます。エパフロスはまるでヤコブがしたように、コロサイのクリスチャンのために 格闘の祈りをしたのです。エパフラスがコロサイのクリスチャンのためにそれほど祈ったのなら、コロサイのクリスチャンも自らの霊的な成長のためにどれほど祈らなければならなかったことでしょうか。神は全ての人が救われて真理を知るに至ることを望んでいらっしゃいます。それとともに救われた人々がさらに神の御心を深く知ることを願っておられます。子供の成長を願わない親がないように、父なる神は全てのクリスチャンが霊的に成長し成熟し神の御心を知るように、そのことを願っていらっしゃるんです。その願いというのは成長の遅い私たちを責める、そういうことではないのです。それは健全な成長を願う神の愛から出たものです。ですから私たちもその愛に動かされ、霊的に成熟したものとなり、神のすべての御心を十分に確信して立つ、そのことを自分の祈りのゴールにしたい、また教会の祈りのゴールにしていきたいと思います。ゴールを見失いさえしなければ、神様は恵みによって必ず私たちをそこに近づけてくださいます。私たちも絶えずそのゴールを目指して祈りに励んでいきたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御言葉によってよりよく祈るためのさまざまな知恵を私たちに教えてくださいました。そして何よりも何を目指して祈るのか、私たちが見失いやすい祈りの目標を今朝もう一度はっきりとくっきりと教えてくださいました。感謝します。自分のために祈り願い、他の人のために取りなし、また他の人に祈ってもらうことがさらによくできるために、私たちに祈りの霊と力を注いでください。御言葉と祈りによって私たちを成長させ、あなたの教会を立て上げてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。